今日は使徒の働きの22章、1節から14節までを読みしたいと思います。今日は使徒の働き22章1節から14節、はい、じゃあそれではご一緒にお読みいたします。兄弟たち、父たちよ、まあ、私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで私たちの先祖の律法について、厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい。あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちは引かれてダマスコに入りました。すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来て、そばに立ち、兄弟、見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの先祖の神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。今日はキリストの証人、証人としてのパウロの弁明のところを、お話をさせていただきます。使徒の働きの21章から26章までは、パウロの証と弁明が記されております。で、使徒の働きの中で、パウロの証が3回記されております。第1回は9章で、9章では、ルカはパウロを三人称の形で、書いておるわけですね。で、これは、この手紙の受け取り人のテオピロに読んでもらうために、彼はこうしました。こういう言い方になって三人称にしたのだと思われます。しかし今お読みしましたように、第2回目は、これは20、この2回目の22章。で、これと26章とは、パウロが私という、この一人称で記されているわけですね。で、これは、パウロがこの22章では反対するユダヤ人に向かって直接話をした言葉をそのまま記して書いているからですね。 で、最後の第3回目の26章も、私という言葉ですけれど、26章では、アグリッパ王と、州の総督のフェストの前で、弁明している。で、特に、アグリッパに対して、福音を伝えるということが、中心の目的になっておりますので、そういうふうに、エルカは記しているようですね。で、この三つは共にどれもパウロの証ですけれども、聞く人とか読む人の対象者、相手によって協調点が少しずつ異なっているということですね。まあ、最初の、ではテオピロという、まあ、外国異邦人ですね。から第2回目は反対するユダヤ人。まあ、全然違う。それで第3回目は特にアグリッパ王ですから、そういう面で相手をによって違って。ですから私たちも、まあこう人々に証をしたりお話をするとき、聞いている人がどういう人かということをよく考えて、みんなに同じように話をするんではなくて、その協調点や特徴というのが、を変える必要があります。で、ここでのパウロの弁明は、この反対者のユダヤ人に対してお話をしているわけですけれども、決して抗議をしたり、こう、なんか反対の、このですね、こう、逆らうような抗議をしたり、争ったりするものではないんです。むしろその反対で、パウロは非常に親密な、友好的な、お話をしておりますね。で、パウロは、イエス・キリストの真理の奥義を知らないために、自分の考えとか、戒めを基準にした判断で、このユダヤ人たちがパウロを非難しているのに対して、パウロは真理を体験してもらいたい。そして共に心を一つにして、ユダヤ人にも、異邦人にも、福音を伝える働きをしていきたい。そういう思いに満たされて、この弁明をしているということがよくわかります。ですから、パウロの弁明は、なかなか心を固くなにしている人々には、受け入れられなかったのですけれども、パウロはそれに懲りずに、諦めずに、愛を持って働きかけ続けているわけですね。まあ、ここに、同胞の同じ国のユダヤ人に対するパウロの愛がありますね。で、パウロはローマの10章の1節から4節で、その同胞に対する彼の愛を告白をしております。ちょっとそこを、次に読んでみましょう。ローマの10章の1節から4節。こういう気持ちで、パウロは話をしているということが、わかるわけですね。決して相手を非難や攻撃をする、そういう態度に出ていないということです。ローマの10章の1から4までをご一緒に読んでみます。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして、神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。まあ、こう言ってますね。なんとか、この反対するユダヤ人にも救われてほしいと。そして彼らがどうしてイエス様に近づけないかというと、これは自分自身の義を立てようとしているところに問題があると。自分の義ではなくて神の義を求めることが大事なんだ。信じる人は皆義と認められるというところに、まあ、言ってほしかったわけですね。で、こういう点がよくわかる。ですから、パウロはこの気持ちを反対者たちに伝えるために、この2節を見ると、ヘブル語で語りかけたと書いてありますね。おそらくこのヘブル語と書いてあるのは、 当時ユダヤの地方で一般民衆が使っていたアラマイク語であると思います。古代ヘブル語ではないと思うんですね。古代ヘブル語であると当時の人にはもうちんぷんかんぷん何もわからない、言葉になってしまいますので、そういうふうに当時の一般民衆が使っていたアラマイク語のことをヘブル語と、まあ、呼んでいると思います。でユダヤ人たちは当然パウロが話をするときに異邦人の言葉であるギリシャ語で語りかけてくると思っていた矢先、まあ、このユダヤ人にとっては廃教者と映っていたパウロがユダヤ人の聞き慣れた、しかも自分たちが聖なる言葉と思っていた母国語のヘブル語で話し出したので、この人々はますます静粛になったのです。まあ、こういう効果も彼は狙ったんだろうと思いますね。相手を非常に尊重しているということがわかります。反対者に対してもそういうパウロは相手を尊重するという気持ち、これは非常に大事なことであろうと思いますね。攻撃したり反対してるんだからというので、その息巻くような言葉や態度を表したら、まあ、争いがもっと深くなるだけで、パウロの目的としているところが心一つにして福音を述べ伝える。でこれがそういう目的がもうなくなっちゃうと、これはもうただの争いのための争いになってしまいますね。パウロはそうはしなかった。ですからヘブル語で語りかけているわけですね。そればかりではなくて、パウロは自分に襲いかかってくる者たちに対して、この一節を見ますと、兄弟たち、父たちよ、と呼びかけておりますね。相手がどうあろうとも、パウロは彼らに尊敬と善意を願っているということを明らかに示したわけです。兄弟たちという呼びかけは、パウロが自分と同じユダヤ民族にイエス様の救いを体験してもらいたいという、まあ、非常に強い愛が表されております。兄弟たちって呼んでるんですから、言葉だけではなくて、本当に、イエス様を信じる兄弟となってほしい。父たちよという呼びかけは、まあ、これ、ヨハネもね、ヨハネの第一の手紙などによく父たちよと呼びかけあるんですけれど、ここでは、むしろパウロを捕らえた群衆の中にいたユダヤの指導者への尊敬を込めた呼びかけですね。まあ群衆、騒動を起こしている者の中、その群れの、群衆の中にいたユダヤ人のリーダーたちに対して尊敬を込めた呼びかけをしている。で、パウロ自身がそうであったように、生まれ育ったユダヤ人の社会の規律と受けた教育によって自分のうちに作り上げていた宗教観が、それが自分の行動を狂わせているという、そういうユダヤ人の人々にも一般の人々にも指導者にもぜひそのことに気づいてほしいとね。そしてイエス様を体験してほしい。これがパウロのまあ、弁明の目的というか、その動機であったわけですね。このパウロの心が、この弁明の中でありありと表されているわけです。それでヘブル語でお話をしたり、兄弟たち、父たちよ、という呼びかけを、なさっておられるわけですね。3節から5節では、パウロは自己紹介をしております。ここでもパウロは、ユダヤの反対者では、このユダヤ人の反対者ではないということを、まあ、はっきりと示している、明らかにしたわけですね。事実、パウロは一度もユダヤ人に反対したこともないし、攻撃したこともありません。パウロが伝道者として召されて、から、ずっとユダヤ人たちとの間に、争いがあったように、この私たち思うわけですけれども、しかしパウロの方から言うと、一度もパウロは反抗とか反対とか攻撃とかは一度もしていないんですね。 で、パウロは迫害や攻撃をたびたび受けておりますけれども、それに対しては善のみを行ったわけです。ですからパウロが、ローマ人への手紙の中でも言っておりますように、悪に対して善をもって打ち勝せと言ったのは、彼自身のそういう生涯をかけての、働きですね、営み。それが、元になっているわけですね。で、これによって、異邦人の中から、多くの人々をイエス様の救いに導くことができたわけです。ですから、悪に対して善をのみを行うという。まあ、福音宣教というのは、と伝えることも大事なんですけれども、それとともに、迫害や攻撃に対して善のみで行う。で、それが、直接ユダヤ人から救われたものはそう多くなかったかもしれませんけれども、それとは違う異邦人の中から多くの人々がイエス様の救いに預かるようになったわけですね。で、それでは攻撃したユダヤ人たちはどうなったかというと、これは残念ながらたちまち衰えてエルサレム教会は消滅してしまったわけですね。攻撃し迫害した者たちは衰退して、エルサレム教会は消えてしまった。イエス様が、マタイの12章の25節で、内輪もめして争えば、アレスされると言われたことは、本当であったわけです。ですから、今でも教会は、争いしたり、争ったり、している時じゃないんですね。そういうことをすれば、自分たちが、相手を衰えさせるように思っていますけれど、自分たちが消滅してしまう。教会が今本当にこの日本で力を持てない一つの理由は、外側にあるんではなくて、内側のその争いとか、そういった人を裁いたり批判したりすることに、まあ、最大の原因があるんですね。で、結局エルサレム教会は消えてしまう。反対するユダヤ人たちは、パウロを信仰が変質してしまったユダヤ人だと言って攻め立てていたのですけれども、その攻撃が間違っていることをパウロは弁明して証明した。まあ結局ユダヤ人たちはそれを受け入れなかったのですけれども、彼らが、その信仰、彼らが衰退して、エルサレム教会が消滅してしまったということによって、本当に信仰が変質していたのは攻撃していたユダヤ人たちだったということが、まあ明らかになったわけですね。で、彼はこの弁明の中で、キリキアのタルソ生まれのユダヤ人ですと言っておりますけれど、この町で育てられたと言っておりますね。この町っていうのはエルサレムのことです。で、生まれはタルソでありますけれども、育ちはエルサレム。で、これは、当時のユダヤ人の子供たちは、12歳になると、立法の子供となって教育が始まります。12歳になると教育が始まるわけですね。まあ今で言えばちょっと、遅いかもしれませんけれども、中学生ぐらいになって、ね、から教育が始まったわけですね。まあ、それまでは、いろいろな家庭で学んだり、仕事をしたりしたんでしょう。ルカの福音書の2章の42節から47節を見ると、イエス様も12歳になった時に、この杉越の祭りの時に宮に登って行って、教師たちの真ん中に座って話をしたり質問をしておられます。ですからまあ、その子に至るまでにも、両親や、周りの者から学んでたんでしょうけれども、まあ、正式に教育が始まるのは12歳であったわけですね。ですから、パウロの子供の頃からの教育というのは、ユダヤ人の聖なる都、エルサレムの宗教的環境の中で行われたということを聴衆に、このユダヤ人の群衆に思い出させているわけですね。さらに、パウロは自分が仕えてきた恩師について言っておりますね。それは、 当時のユダヤ主義の最高の教師と呼ばれていた。そして最も厳しい教師であったガマリエルの下で個人教授を受けたと。個人的に教えを受けたと言っておりますね。で、ここで、3節にこのガマリエルの下でという言い方は、これは当時のラビっていうのは教師のことを、ユダヤ人の教師のことをラビと言ったわけですけれども、当時のラビの教育の仕方を表しているんです。で、当時はラビは、上の方の高い椅子に腰をかけておって、学ぶ学生たちはラビの足元に座って学んだんですね。だからパウロは自分が他のユダヤの教育を受けた人々よりももっと身近にガマリエルに指示して仕えて学んだのだと言っているわけですね。もう足元で学んだという言い方。これがガマリエルの下で。ですからパウロはガマリエルの門下生であると。ですからこれは、まあ当時の、教育を受けた、最高の教育を受けたと。しかも、非常に厳しい教育を受けたと。と言ってるわけですね。それからパウロは、神に対して熱心なものであったと。ね。で、4節を見ると、私はこの道を迫害し、まあ当時は、イエス様の福音をこれをこの道と呼んでいるということ、この前もお話ししましたけれども、しかも男だけではなくて女の人も縛って牢に、投げ込んで死にまでも至らせた。まあ、ずっと後の方を見ますと、ステパノのことなんかも心に留まっていたんでしょうね。パウロは自分のパリサイ人として立法に対してどんなに熱心であったかということは、これはピリピの3章の6節で、その熱心は教会を迫害したほどで、立法による義についてならば非難されるところのないものです。まあ、そういうふうに、言っているほどですね。ですからパウロは、自分が育ったこの教育を受けた、まあ、エルサレムといい、そしてガマリエルの下で教育を受けたという、そういう宗教的な環境と、それから自分がもう間違いない正しいと思い込んでしまっていた、その宗教的熱心によって、イエス様の教会を迫害して、多くの忠実なクリスチャンたちと、イエス様のしもべたちを、死に至らせてしまっていたわけですね。だから先ほど話したように、おそらくこの話をしているとき、ステパノの殉教のことを心に思っていたのだろうと思います。ですから、どんな環境に育ってきたかと、どういう教育を受けてきたか、そして自分が正しいと思い込んでしまっているその宗教的熱心さというものが健全性を欠くと、どんな恐ろしいことになるか。で、これは今日でも同じですね。多くの極端な考えや思想や行動に出る人たちの大きな問題点はそこにあります。みんな自分のやってることに非常に熱心で、過激なほどに熱心で、正しいと思い込んでしまっている。で、そういう面でこのパウロ、まあ、先に迫害者の時にはサウロと呼ばれておりますが、まあ、彼も同じ道を歩んでいたわけですね。過激な人である。パウロはその頃の自分の姿を、今自分を攻撃しているユダヤ人たちの姿の中に見ていたんですね。ですから、自分を攻撃する、迫害をしようとするユダヤ人の姿の中に、かつての迫害者であった頃の自分の姿を見ていた。ですからパウロは、この22章の3節で、今日の皆さんと同じようでしたと言ったわけですね。私も皆さんと同じようになってた。かつてのパウロも、ユダヤ人たちも、健全な信仰経験と、健全な知識を持たずに、 ユダヤ主義の伝統に基づいていたとはいえ、自分で思い込んでしまっている熱心は、自分も他人も災いに陥れてしまうわけです。で、騒動を起こしていたユダヤ人は、かつてパウロが通った道を歩いていたんですね。まあ、そういうふうに、まあ、なってしまう。今日日本でも次々いろんな、過激な行動をする人とか、あるいは反乱する人とか、災いを起こす、分裂を起こす、そういうようなことをする人、みんな自分が正しいと思ってるんですね。しかし、信仰経験も知識においても健全性を欠いてしまっておる。まあ、残念なことですけど、それは必ず自分も周りの者も災いに陥れてしまう。信仰はその健全性が最も大切ですね。パウロは復活された生けるイエス様に出会った時に、自分が何をしていたのかを悟らされたんですね。だから教育でもないし、熱心さでもないし、環境でもなくて、生けるイエス様に出会う。で、そのことを26章の11節、26章の14節の後半で、こう言ってるわけですね。ちょっとそっちの方を見てみましょう。自分が何をしてるか。26章の、じゃあ26章の14節をちょっと読んでみましょう。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。ね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。まあ、痛いことだって、ただ、体が痛いってじゃなくて、それは危険なことだということですね。この時、パウロは何をしていたのかというと、決して消滅させることができない命、すなわちイエス・キリストを消し去ろうとしていたわけですね。この地上からイエス様の主信仰を、そしてイエス様を信じる者をみんな、イエス様の福音を消し去ろうとしていた。で、そういうことを自分がしているということをイエス様から教えられたんですね。ですからこういうことというのは、自分で考え抜いて分かることではないということなんですね。自分のどこが間違っているのか、何が間違っているのか、人は自分の知恵で考え尽くして研究して悟ることができない。イエス様から教えられる必要がある。もし、なおも、パウロがイエス様とその信者たちを迫害し続けるならば、それは棘のある棒を蹴っているのと同じですよ。自分自身を傷つけることになり、それでものを続ければついにその棘のある棒が自分の上に降り下されることになる。神の審判を受けることになるということですね。で、このことを言わんとしてる。やがてそれをずっと続けていれば、パウロ自身、サウロ自身が破滅することになる。ですからイエス様は、マタイの福音書の7章の1節2節で、裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通り、あなた方も裁かれ。あなた方が測る通りに、ね、つまり自分の考えで他人を批判する通りに、あなた方も測られるのです。測られるからです。と警告されたわけですね。これほど危険なことはないわけです。他人に向かって振り下ろしているその言葉やその行動、それがやがて自分の上に降りかかってくる。ですから裁いてはいけない。パウロは、このサウロはそういう面で非常に危険なことをしていた。決して消し去ることができない命を消し去ろうとしていたということですね。さらにパウロはイエス様の命を消すだけではなくて、マタイの16章の18節で、私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。 とイエス様がおっしゃった教会を破滅させようとしたのですね。ハデスの問題は地獄の力、権利、地獄の権力も打ち勝てないイエス様の教会を破滅させようとした。ですからこれを続ければパウロ自身が破滅するということは明らかですね。もしパウロが教会の迫害を続けていれば、10年後に何が起きたか。彼は自分が大祭司やユダヤの長老たちに欺かれて、彼らの手先にされていたことに気づくことになるんです。誰でも神の言葉を語っている教会とイエス様のしもべたちを迫害している人は、やがて自分がサタンの覆いをかけられ、キリストの福音の真理が隠され、サタンの手先として働かされていることに気づかせられるのですね。それゆえ、かつてのパウロは、そのように最も危険なことをしていたわけです。パウロはそこから目が開かれて、イエス様に立ち返ったんですね。はい、第2コリントの4章の3節から5節をちょっと読んでみましょう。ですから、これ、この目が隠されていたということなんですけれども、これは誰からのことを言ってるんじゃなくて、かつて、パウロも自分もそうだったということを言ってるわけですね。第2コリント4章の3節から5節まで読んでみます。それでもなお、私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。こういうふうに、迫害者サウロが救われた、迫害者サウロを救われたイエス様の憐れみは無限ですから、誰でも救われることができる。ね。パウロはそのことを知っていたわけですね。だから今自分を攻撃してくるユダヤ人たちも救われると確信をして、この弁明を始めたわけです。使徒の働きの方に帰りますけれども、この22章の5節で、パウロがどんなにユダヤの律法に熱心であったかは、大祭司も長老たちも証言してくれる、とこう言っております。この時まだ、彼らは生きていたわけですね。で、この時の大祭司っていうのは、ネバエウスの子のアナニアですね。で、長老たちの全議会というのは、これはサンヘドリンのこと、70人議会のことを言っておりますね。で、彼らはパウロ、その時の迫害者サウロをダマスコに派遣をした記録があるはずだったからです。ですからそこに、兄弟たちに宛てた手紙までも受け取っているとこう言っております。ただ調べれば、そういう派遣する権威を与えたという記録があるはずですね。パウロに、その時はサウロですけれども、クリスチャンを捕らえ、連行して処罰する権限を与えた公式文書が、保管されていたわけですね。ですから彼は証言してくれますと。どれほど熱心であったか。で、6節からは、パウロのイエス様との出会いを話していますが、これはパウロがユダヤの律法に対する考え方を変えたのではなくて、また律法を否定したのではなくて、これはただイエス・キリストと出会ったことによって真理を悟って、それから律法を否定しているのではなくて、律法の役割も悟ったことを表している。ですね。 考えが変わったわけでもないし、否定しているわけでもないということですね。キリストと出会うことによって真理を悟ったということなんですね。ここにこの信仰と信仰でないものの違い、ユダヤ主義の伝統とか人間の常識とか倫理だとか自分の正義感だとかというものとの違いを明らかにしているんです。パウロはキリストとの出会いを正確に記しておりますね。特にここでは、これはユダヤ人の反対者、ユダヤ人に語っているからそうなっていると思いますけれども、使徒の働きの9章では自国のことは書かれていないのに、この22章の6節では真昼頃とかですね、書いてあります。26章の13節見ると正午頃だったというふうに言っておりますね。しかもそれは突然、予期しない突然のことだったと書いてあります。さらに、天からまばゆい光に照らされたことで始まっております。で、パウロは地に倒れておりますね。地に倒れたと。立っていることができないほどの衝撃を与える光だったということです。で、パウロと一緒にいた者たちは、その光を見ましたけれども、光は見たけれども、その後に語られ、パウロに語られたイエス様の御声は聞き分けられなかったと言っております。この9章の7節見ますと、そこのところは、同行していた人たちは、声は聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていた。ここではね、この同行の者は立っていたと書いてあるんですけれど。ところが、26章の14節を見ると、私たちは皆地に倒れた、と言っておりますね。ですから、ちょっとここに違いがあるわけですけど、これは、パウロがみんな倒れたと思ったのか、9章の7節ではこれはルカが客観的に書いてるわけです。本当は立ってたとか、後で見たら。あるいは他の人は倒れたけれどもすぐに立ち上がったのか。まあこのあたりのことはよくわかりませんけれども、とにかく同行の者は、パウロに語られたイエス様のこのヘブル語の言葉は、音声のように聞こえたけれども内容はわからなかったということですね。つまりこれは主の現れはサウロ個人に対してであったということを示しております、ね、でしかもこれはパウロが聞いたとき26章の14節ではそのときイエス様がパウロに語られた言葉はヘブル語だったと言われていますからこれ非常に固有の言葉を表しておるわけですね。ですから、これは耳に響く声だったということがわかりますね。でヘブル語だったんですから他のものも一緒に言ってればわかるはずなんですけれども、他のものには理解できなかった。神の言葉を理解できたのはパウロだけだった。まあ、今日も神の言葉は全ての人に語られているのに、その御声を聞くことができるのはわずかな人であるということは非常に残念なことですね。神様の御言葉を心に聞くなら、その人の心も生涯も全てが変貌してまいります。心に天の光とイエス様の御言葉を聞くこと、これが私たちを変えていくことですね。パウロはこの二つによって迫害者サウロからイエス・キリストのしもべへと変えられていったんです。最後にパウロはもう一人の人物を登場させております。それはこの、22章の12節ですね。ここに律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人。で、このアナニアという人は、使徒の働きの9章の10節では、ただ弟子とだけ言われております。けれどもここでは、 立法を重んじる敬虔な人、そして、ユダヤ人全体の間で評判の良い人だったと。非常に重んじられて、で、これは非常に有効に語ってますね。迫害者、迫害をしているユダヤ人に対して、まあ、語っているわけですから、このアナニアという非常に優れたユダヤ人の間でも評判が良かったユダヤ人のアナニアを取り上げたと。で、この人はパウロの回復のために祈ってくれた人ですね。ですからもし、このサウロの信仰、パウロの信仰が、彼らが言うように信仰が変質してしまっていて、神様を冒涜している人であったならば、アナニアのように立法を重んじている人がわざわざパウロのところを訪れて、パウロの改心のために祈ったり、目が見えるように祈ったり、さらにはパウロの証明についてのイエス様の御言葉まで告げた。果たして告げるだろうかと。そんなことはありえないということですね。ですからパウロの信仰は決して変質していないと、神を冒涜していないという証明になるわけです。このアナニアがパウロを訪問し、パウロのために祈ったことは、パウロの改心と神様に召された証明が神から出ていたことを、まあ、明らかにしていると。で、アナニアは、このパウロに三つのことを語っております。で、第一は、私たちの神はあなたに御心を知らせた。パウロが神の御心を知ることができたのは、イエス様に逆らうことをやめて、イエス様を受け入れて、従うようになったからだということですね。から第二には、義なる方を見させた。見させるというのは仰ぐということですから。礼拝をすること、神経験をすることですね。神様がパウロに義なる方、義なるイエス・キリストですけどね、第一のヨハネの2章の1節見ても、イエス様を礼拝させてくださった。14節の終わり見ると、お定めになったのですとありますね。誰でもイエス様を経験できるように神を定めてくださっていると言い表しているんですね。誰でも求めるなら。預言者イザヤもイザヤ書の6章の1節で神殿で主を仰いでおりますね。イエス様は迫害者サウロにも現れてくださっている。そしてその方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。聖書の話を聞くだけではなくて、御言葉を通して、心に神様の御声を、イエス様の御声を聞かなければならないと。その御言葉によって私たちは命を得て生きることができるからですね。私たちが生きているのは、パンだけではなくて、パンだけによるのではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉による。とイエス様がマタイの福音書の4章の4節でお話になっている通りですね。その方の口から御声を聞かせる。それによってパウロは、サウロは、迫害者サウロから命の御言葉の福音の宣教者、命を与えるパンの、命のパンの宣教者と変わったわけです。第3は、今日14節までしか読みませんでしたけれど、15節で、あなたはその方のために、すべての人に対して、あなたの見たこと、聞いたことの、証人、証人とされるのですから。私たちが受けた恵み、ね、神様からのメッセージは、すべての人に伝えるように定められているんですね。与えられた恵みは、他の人に分かち与えることによって、ますます命豊かなものになってまいります。これがパウロの改心の中心的な経験でした。で、このことを迫害者、今は、サウロを、パウロを攻撃する人たちにも必ず彼らがイエス様と出会うならば 彼らの心にも起きると、パウロは確信をしてこの弁明をしたわけですね。そういう願いが、それがこの弁明の一番大きな目的でありました。イエス様と出会った人は例外なく他の人々にイエス様を伝える人へと変えられていく。私たちもそのようにさらにさらに変えられていき、またさらに多くの人がイエス様を信じるだけでとどまらないで、イエス様を証しし伝える者へとパウロのごとく変えらせていただけるわけですね。そういうふうにイエス様はお定めになったと言われております。こうしてパウロは、普通で言えば迫害する者、騒動を起こす者、妨害する者ですけれど、パウロは本当に尊敬と親密さと愛とを持って、このユダヤ人、非常に心固くなにしているユダヤ人たちに対してパウロは証しをしたわけですね。どんなに今心固くなで、彼の伝統的な熱心さに、取り囲まれていても、イエス様と出会うなら彼らも自分と同じように書いていただくことができると、パウロは確信してこの弁明を語ったわけですね。それでは一言お祈りを捧げて賛美をお歌いして閉じたいと思います。私たちの先祖の神は、あなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のためにすべての人に対して、あなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから。恵みの深い天の父なる神様、心固くなにして耳を貸そうとしない人々に対して、またなかなかイエス様を受け入れて信じようとしない人々に対しても、パウロはこのように尊敬と善意と愛と忍耐を持って彼は弁明をしております。かつて自分もまた同じようであったことを思いつつ、そしてステパノの殉教との時にも彼はそこに立ち会ったことも心に思いながら、でそういう自分であっても、イエス様と出会えば変えられたと。であれば、ここに集まって、騒動を起こしている人たちの心にも、イエス様と出会うなら、彼らもまた自分と同じように変えられるということを確信しつつ、彼は弁明をさせていただいております。どうぞ私たちこの日本において、またこの界隈の人たちにおいて、イエス様、本当にイエス様と出会うなら、人々は変えられる。一人でも二人でも、イエス様あなたにと出会って変えられて、共にイエス様を愛する人たちを起こしてくださるようにお願いいたします。あなたのためにする一つ一つの労は決して虚しくはならず、地に落ちないと身を結ばしてくださることを信じて感謝をいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。